渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。11月、なんかね、東京はちょっとあったかい気温になってまして、まるでこう台風の後みたいなね、感じのあったかさですけれども。またコロナの感染者がね、日に日に増えていっておりまして、今後もどうなるかよくわかりません。11月は、渋谷落語にとっては特別な月、周年記念イベントということで、今月は 6周年の記念イベントだったんですね。6日間、ご来場いただいた皆様、そして配信ご覧くださった皆様、誠にありがとうございます。おかげさまで、渋谷落語また今月も持ちました。ただですね、この感染の状況を鑑みましてですね、12月一応番組組んでおりますが、ちょっと開催の可否をもう少し先に、検討したいなということで、まだ番組の発表は行っておりません。予定通り行くとすると、第2金曜日から5日間連続10公演という形になります。よろしかったらね、皆さんもそのタイミングで、東京の人無理しない程度に、来ていただければね、感染対策はバッチリしておりますので、12月もしお時間あればいらしていただければと思います。ただ、ちょっと公演があるかないかっていうのはまたこちらのポッドキャスト、でもお伝えいたしますし、ツイッター公式ホームページ、そういったところでも発表いたしますので、ご注視いただければと幸いでございます。で、メール届いてるんですよね。ありがとうございます。ポッドキャストは新しい、初めてメールするという方が2名いらっしゃると配信するということになっております。はじめまして、ケンゴと申します。渋谷落語楽しく聞かせていただいています。落語は学生の頃、母に連れられて何度か見に行ったことがありましたが、あまり身近には感じられていませんでした。先月に子供が生まれ、育児に慌ただしい毎日を過ごしています。そんな時、落語で薬と笑えるとほっとできます。特に夜泣きがひどい時、精神的に辛くなってしまうことがありますが、落語に助けられました。もっとたくさん聞きたいので、生活が落ち着いたら寄席にも足を運びたいと思います。今ならもっと楽しめるだろうなと期待しております。ということで、健吾さんありがとうございます。この方おいくつぐらいの、おそらく男性ですかね。また地域もちょっとよくわからないんですけれども、こういうことあります。子供の頃、学生の頃見に行って、ちょっと身近に感じられなかった。確かにね、場合によってはね、地方とかですと、やっぱり有名な人とか、キャリアのあるベテランとか、そういう方が多くいらっしゃるんですけれども、やはりね、お年寄りが着物を着て出てくるっていう時点で、ちょっとファンタジーになってしまって、ちょっと地続きの現実で、自分と同じ時代を生きている人が喋っているというリアリティがね、感じられないという人も、いらっしゃるかと思います。そこで、渋谷落語ではですね、この時代を一緒に生きている人が、喋る落語っていうのを、得意としている方に出ていただいております。毎月の講座から、このポッドキャストも、一部ね、枕あるいは本編含めて、配信させていただいておりますので、特にね、健吾さんがこのポッドキャスト聞いてくださってほっとしてるというのは、もちろんね、ご自身の感受性が、より研ぎ澄まされた、また成長したという点もあるかと思いますけれどもね、そういったその落語界のコンセプトね、それにもちょっと影響してるんじゃないかなという気もします。よかったら渋谷落語、落ち着いたらね、本当に無理しない範囲で足を運んでいただけると幸いでございます。さあ、本日お送りいたしますのは枕、立川吉祥さんでございます。この渋谷落語ができてから6年間ずっと毎月出ていただいている現在2つ目の、吉祥さんでございます。昇進早かったんですよね。前座から2つ目までは1年半で昇進という、最速ですよね。それから、あまりに優秀すぎるがために、どんなに優秀な人でも、3年は前座修行しないと2つ目昇進しちゃいけないよねっていうようなルールも立川流にできたというぐらい、優秀な方でございます。真打ちどのタイミングでなっても構わないとは思うんですけれども、いろいろ準備ができた時に真打ち昇進ということになるでしょう。で、この吉祥さん、今現在は創造 C というユニットでも活動していらっしゃいます。 こちらのポッドキャストでもおなじみ玉川大福さん、滝川小井八師匠、そして春風亭昇々さん、立川吉師匠さん、この4名プラス、まあ、玉川峰子師匠ね、大福さんの神さんですね、お三味線を弾く、この5人で、ツアーしてるんですよね。ちょっとね、これからの予定ですと、11月29日京都、これは吉祥さんの地元ですね。12月4日静岡、12月6日神奈川、12月20日沖縄、12月24日鹿児島、小井八師匠の地元ですね。このような形で今回は、今年はクラウドファウンディングもね、吉祥さん立ち上げて、またこのツアー全体をこう仕切っていらっしゃる。この吉祥さんの、まあ、創造しいというツアーの珍道中、そして、またね、吉祥さん京都生まれなんですね、実は、京都生まれなんですけれども、まあ、落語を、まあ、東京でやっているという、で、まあ、落語東京でやるってことに、まあ、際してね、ちょっと言葉遣いもね、かなり関西弁を抑えてるんですけれども、今日はね、そんな言葉遣いに関する枕も含めて聞いていただければと思います。吉祥さんの枕でございます。今月11月の講座からです。
ご来場いただきましてありがとうございます。かれまして立川吉祥でございまして、和藤正蔵師匠、お楽しみに私の方でも一席お付き合いの会申し上げますけれども、今で小出林が上がりまして、楽屋の方でお先に勉強させていただきますと挨拶したら、正蔵師匠から、もう行っちゃうのというふうに言われましてですね、まだ行っちゃダメなのかなとなんかちょっと悩んだわけでございますけども、ね、出林になってますからね、初めて、ね、師匠からもう行っちゃうのと言われましたけどもね、ありがたいもんでございましてね、ぜひぜひ渋谷楽をね、また正蔵師匠の後またこの夜の分もございますんでね、ぜひぜひ引き続き、お付き合いいただければなと思いでございます。ありがたいもんでございまして、毎月毎月こうね、開催をしてもらっている会でございまして、客席をこう制限しながらでも配信とこう組み合わせて、やってる案内でございます。ありがたいもんでございますね。やっぱりこうやってね、お客様の前で落語ができるというのが本当に、ね、このご時世になりますとありがたい機会と申しますが、本当に、ね、これまで当たり前だったことが、実は当たり前じゃなかったんだなとなんか痛感している次第でございます。こうやってね、まあ、最前列なんかはこう距離を取りながら、まあ、無事に開催ができると。やっぱこういった立派な劇場ですからね、こうしっかりこう最前列と距離が取ることができますから、特にこのね、なんていうか、アクリルボードみたいな、このプラスチックのこの板みたいなのを挟まなくても講座ができるわけでございまして、ありがたいもんでございます。やっぱ我々若手が普段勉強会をするような、ちっちゃな会場ですと、この距離が2メーター以上取ることができませんから、でもお客様にはご安心、いただいた上で落語を見ていただきたいということで、こうなんかアクリルボードみたいなのをね、設置してやる会場も増えてまいりましてね、やっぱりなかなかやりやすいものではないですね。なんかそういうなんか動物園の動物みたいな感じが、こうなんかすごいこうなんかね、見られてるなみたいな感じがこうしたりするわけでございますね。あとこうなんかね、やってる最中にこう手前に、ね、照明の都合なんですかね、なんかうっすらこうずっと自分が映るんですよ、なんか反射してね、だれますよ、こう一番目の前に自分がこういて、こう落語やってると、なんかね、本当にこうなんかね、やりづらい場合でございます。今日なんかはね、そういったこともなく、気持ちよく講座が務められる。ありがたいもんでございます。また、私事ですけれども、最近はね、創造しいという、滝川小井八兄さん、春風亭昇々兄さん、そして浪曲の玉川大福兄さん、峰子師匠と私と、計5名でやってるユニットで、こう、全国ツアーというのをね、この9月の末からやらせてもらっていまして、まあ、なんとかこのコロナ禍の中でも、各会場対応しながら、無事に開催できている次第でございまして、昨日も富山にみんなで伺ってきた、来週は福井と新潟かな、回ったりなんかっていうあんまりでございますけどもね、今年なんか結構大規模なツアーで15公演かな、全部で回らせていただくんですよ。でちょうど昨日で8公演目かな、だからあと7公演残ってる、ちょうど折り返し地点ですけどもね、もう本当にやっぱりもう我々で全部手配してやってますから、まあ主に私が手配してやってるんですけども、一応こうなんかみんなでね、こうもうその主催の方とかいなくて自分たちで全部手配 配してやってるからね、もう珍道中も珍道中なんです。なんかもう、全然思い通りにいかないんですね。まずね、少々兄さんね、さっき上がった翔陽君の先輩でしょ、少々兄さんがね、ちゃんと連絡してるんですよ。私が一応、引率の先生役ですから、ちゃんと事前にね、旅のおしおりみたいなのを作って、皆さんにお送りしてるんです、日程をね。もう、泊まりか、日帰りかもね、もう全く把握してないんですよ。だからもうね、日帰りだって言ってる日になかなか、でっかいカバンできて、どうしたんですか、なんか泊まる感じできたりとかね。で、泊まるって言ってるのになんかもう何にも手ぶらできたりとか、なんかもうね、なんでなんですかって、その中ね、もう、本当に怖くなってきて、ちゃんと送ってるんですよ、いつもね、私が日程を。いや、なんか俺もさ、そういうなんかもう日程とか見るの苦手なんだよとかって、そういう意味がわかんないですよ、その致命傷じゃないですか、我々、普通の人として。少々兄さん、そんな感じでね、いらっしゃっててね。で、またね、小八兄さんもまたすごいですね。まあ、今ちょうどね、本当に真打の、ひらめ真っ只中でございますけれどもね、昨日も富山公園ね、びっくりしました。ツイッターにも書きましたけれどもね、帰りに、富山の公園でね、うちの弟弟子の立川ダンスっていうね、弟弟子がつい先結婚しましたけども、ダンスが富山出身なんですよ。で、去年も富山のツアー伺った時に、ダンスのお父さん、父ちゃんが、来てくださって、で、わざわざね、この松の寿司って、なんか押し寿司みたいな、名物のやつをもう人数分5人分こう差し入れくださったんですよ。で今年もね、律儀にダンスの お父様が楽屋に行ってんで、この5つ分の松の寿司いただいた。で、それぞれにこういただいて、で、帰ってた。で、帰りに東京駅新幹線着きまして、そこから、中央線で我々こう杉並の方にみんなね、小井八少々、吉祥って帰っていくんですよ。で、乗りながら小井八兄さんがね、しきりに、いや、吉祥君とこれもう絶対松の寿司、これ紙袋、これ絶対俺忘れちゃうからってずっと言ってんですよ。いや、そんなこと忘れてください。いや、これね、もうなんか、生き死に持ってなかったり、荷物だから絶対にこれ忘れちゃうんだってことね、おっしゃってるんですよ。あ、そうですかって話をしてた。で、小平ちゃんさん先に新宿で降りるとね、新宿で降りていかれて、まあ、翔平さんと私とね、お疲れ様でしたって見送って、で、プシューってドア閉まって、で、次中野に向かってこうね、中央線が向かってる最初にパッと見たらね、カバンが置いてあるんですよ。黄色いカバンがね、でっかいカバンがね、あれと思って、翔平さんのカバン上に置いてあるし、なんでかなと思って、で、翔平さんにこれ、兄さんのやつじゃないし、いや、俺のじゃないよってこれ、でもなんかこんなカバン小平兄さん持ってたのって、確かにそうですねと。で、聞いたら小平兄さんだからその、マスの寿司だけ持ってその、ね、着物を持たずに帰ったんですよ。もういや意味が分かんないし、だってね、いやうちに出るときに持ってなかったものを忘れるんだって言ってた人が、うちに出るときに持ってたものを忘れて寿司だけ持ってこなかったね。いやもうに重さも全然違うしね。でしばらく気がつかなかったんです。てっきり連絡来ると思ったら、新宿から渡っても中央線に乗っかってまた取りに来ると思った。だから我々は中野で一旦降りてカバンをキープしてね、待ってても、ね、全然連絡来ないんですよ。結構うちの近くまで帰っていたときにこう荷物ないことに気がついて、で電話かかってきてね、いやこっち預かってますよみたいなね、不思議な寿司だけ持ってこう取りに来ましたけどもね。もう珍道中ですよ。でまたね、いろんな思い出あるけども、福岡公演ね、福岡に行ったんです。10月4日かな、浪曲のね、曲師の峰幸師匠さんっていう大福兄さんの師匠、福太郎師匠のおかみさん、峰幸師匠が今大福師匠の曲師を務められてる。で峰幸師匠とね、このツアー通してめちゃくちゃ我々仲良くなって、やっぱりこう一緒にこう回るからね、まあ、特にこの小井八兄さんがね、もうすごいんですよ。なんかもうちょっとね、いい雰囲気なんですよ。兵庫公園行った時にね、兵庫は夜公園だったけども、昼間に兵庫着いたから結構半日時間あったんですよ。で、大福兄さんはね、そのおかみさんね、峰越師匠ほっといても一人でサウナに行かれるし、で、私はそのツアーのなんかしおりを作る作業が残ってるから自分でホテルでね、作業する。で、峰越師匠と小林兄さんはなんか布引きハーブ園っていうね、神戸屈指のデートスポットに二人でこう行ってるんですよ。なんかハンモックに乗ったんですよ、一緒になんかね。で、なんか恋バナとか聞かされたみたいな話をしててね。でそのなんか兵庫公演以降、小井八兄さんが峰子師匠のことをお嬢と呼び始めてね、枕で。いや、今日はうちのお嬢がみたいなね。じゃ峰子師匠もなんかね、まあ、その聞いてるときはまたまたとかってこうなんか言ってるけども、で一回試しに私がね、お嬢って呼んだら振り向いたんですよ、峰子師匠が。お嬢の自覚が芽生えてきてるみたいな、なんかね、すごい塩梅でございますね、峰子師匠。まあ仲いいんですよ、こうね。ほいで、その峰子師匠がですね、去年も作ってくださった料理がお得意で、で峰子師匠はなんかそのお子さんとかももう独立しちゃってるから、こう、で、料理作ってなかなか食べる人がいないから、なんかその食べてほしいんだみたいなことをポロッとおっしゃってたから、去年なんかもね、なんか手作りの料理ぜひ食べさせてくださいってことを言ったら、イカの塩辛を作ってくださって、この手作りでイカを仕入れてきて、新鮮なイカをでね、もう一晩二晩こう塩漬けにしたりなんかして、こうね、なんか水抜いたりなんかして、ちゃんとこうね、手塩にかけて育てた作ったこの塩辛を去年プレゼントしてもらった。で食べたら美味しかったんですよ。でまあ誰からともなく今年もツアー中に、いやまたミネコ師匠の塩辛食べたいですねみたいな話をした。あ、じゃあミネコ師匠が喜んでくださって、そのね、塩辛から作ってくださったんですよ。でそれがね、めちゃくちゃ嬉しいんですけどもね、渡してくれたのが福岡公園のその会場の楽屋で渡されたんですよね、イカの塩辛をね。 あの、いや、東京で来るよって、こう、なんかあの、ね、っていうのは、だって、峰越はなんか東京でこうしらえて、で、飛行機ね、金田から空港だ、その、なんかな、あの、検閲みたいな人を通過して、多分検査官の方もこの瓶4つをこう、なんかね、こう、こう何かなと思う、もう業者みたいな感じで、飛行機乗って、その羽田から、福岡空港までこのね、あの、イカの塩から空輸して、で、福岡公園の楽屋で、そのね、みんなの机にこう、瓶が置いてあるんですよ、4つね。まあ、あの、奥ゆかしいから何も言わずに、こう、内緒でね、こう、なんか、吉祥祭みたいな、こう、名前が書いてあって、こう置いてあるんですよ。イカの塩から、ありがたいんですよ。ただ、それをまた我々ね、この、今度また福岡空港から羽田までこう、運ぶわけですよ、一緒にこう、なんかね。だから、この、イカがものすごく往復するな、上空1万メートル往復するわけですよ。いや、東京でね、今度も会うのになんかね、そこじゃなくて、なんかもう、とにかくなんか、いい、その、新鮮なイカが入ったタイミングだから、もう、今日しかなかったんだとかとおっしゃってましたけど、だから、結果的に食べたら、こう、なんかあの、上に行ったつぼなんですけど、なんかその、圧縮された空気がなんかね、あの、去年よりもね、ものすごく味が染み込んで、めちゃくちゃ美味しい塩辛になんかね、なっててね、不思議だなと。で、なんかこっちもなんか面白いから、そのね、いただいたイカの塩辛入ってる瓶を、この山形公園に俺も返しに来ました、こうなんかね、山形公園の崖らしてこう瓶返して、で、見越しは新幹線で瓶も運んで帰ってるみたいな、不思議、なんだこれはと思いながらね、不思議なツアーでございます。そんな塩梅でね、こう各地回りながら。で、沖縄がね、12月20日かな、あるんですけどもね、沖縄は前乗り、あの、峰子師匠と、小井八兄さんが前乗りするんです、沖縄にね。あの、大福兄さん仕事だから19日いいね、東京なんですよ。峰子師匠と小井八兄さんは前日にね、もう先に、あの、沖縄行って、ね、で、一応なんか一つだけこう、ラジオの、あのね、PR 代わりに入ったんで、ラジオのなんかそれ出演して午前中に。で、その後多分もう半日近くもう二人でこう、しっぽり沖縄をこう、楽しまれるみたいなね。ほんとなんかどんどん仲良くなっていく。ただ、ここらしかもうね、顔もなんか似てきてるんですよ、なんかお二人が。なんかね、本当なんかね、すごいなと思いながら。だからなんかね、そういう話をね、ツアーのエンディングトークとかでバーってやるんですよ、こうね。で、なんか、こういう八谷さんと峰越がこう、わーっとわけあいあいってやってる。だからなんかね、それを聞いてる時のこのなんか、大福兄さんの表情がなんかすごい複雑ななんか、だって自分の師匠のおかみさんとなんか仲間内がこう、なんかね、キャッキャッキャッしたら、やっぱこう、弟子としてはこう、なんか見づらいというか、なんか、複雑な。だって最悪もしかしたらね、峰越師匠のそのね、旦那さんであった二郎師匠はもうお亡くなりになったんで、一応もしかしたらこの小井八谷さんとそのね、峰越師匠が、ありえますか、なくはないですから、理屈的にはね。で、そうなったら大福兄さんからしたらね、その、自分の師匠のおかみさんのこの夫になるわけだから、なんかすごい複雑なこの関係になるな、みたいな、なんかね、まあ、ぜひそうなってほしいなと思いながら、なんか他人としてはこうね、ツアー一緒に回ってるわけでございますけどもね。あ、そんな塩梅でございますな。あ、で、大福兄さんもでもね、あの、なんだかんだ。一番でもね、吉祥大福がこの創造師をこうね、キープしてるギリギリのところでこうなんかやってるわけですよ。私もなんだかんだそそっかしいところあるからね、ね、大福兄さんにそれをフォローしてもらう、ね、そういう間柄なんですけどもね、大福兄さんもやっぱりすごくてですね、先月かな、たまたま私ちょっと時間ができたんで、仙台に一人でね、旅行行こうと思って、仙台に一旦ちょっと出かけようと思って。で、その時に、まあ、基本はこうなんか昼間ずっとこう、図書館が好きでさ、図書館に行ってこうなんかネタを作ったりする作業をしながら、でもせっかく夜だからなんか観光したい、あ、そら仙台のサウナに行こうと思って、でサウナといったら大福兄さんですからね、大福兄さんに今から仙台行くんですけども、おすすめのサウナなんかあったら教えてくださいってこうね、パーンと送ったら帰ってきたのがね、サウナ好きの人がやってる蕎麦屋さんを教えてもらってね、こう大福兄さんからね。でもそれサウナじゃないですよ、それね、私間違ってます、私サウナを教えてくれって発注したんですよ。が帰ってきたのがサウナ好きの人がやってる蕎麦屋さんで、いや、この蕎麦屋さんさ、店長がめちゃくちゃサウナ好きなんだよっていう返事なんですよ。で、聞いた大福兄さんからしたら、もうサウナ好きの人がやってる蕎麦屋さんはサウナなんですよ、大福兄さんの時の中も。いや、どういう理屈かなと思いながらね。まあ、一応その蕎麦屋さん行きました。まあいい店でしたけどもね、なんか不思議なね。もう本当なんかね、で、そう、また昨日も外山公園、そうしたら大福兄さん、ね、浪曲で使う尺台、あれ忘れられてですね、初めてでした。もう手ぶらでいらっしゃって、なんか荷物少ないなと思って指摘したら新幹線乗ってから、あ、尺台忘れちゃったっつって、ね、急遽この段ボールでここすられてなんかね、やってましたよ。なんか不思議な。なんかもうみんなやっぱちょっとなんかね、やっぱちゃんとみんな変だから、で、私もやっぱいろいろね、ミスもたくさんしちゃうしね、なんかやっぱりなんだかんだこの珍道中をね、こうやっていくわけですね。あ、私のね、ミスでしたらね、来週だからちょうどまさに、この時間に、ね、土日で福井、新潟って行くんですよ。ね、ツアー回す来週、土曜日、福井、日曜、新潟ってね。で、私の中ではこれ完璧にこう皆さんのスケジュールと、このね、各地のスケジュールがピタッとあって、もう完璧なスケジュールのつもりだったんですよね、福井、新潟って。で、なんか私のイメージ、もう福井と新潟ってなんかもう新幹線で1時間ぐらいのイメージだったんですよ、なんかもう。だからこう前後の日程にやってね、福井泊まりで次新潟みたいな感じで、いや、これは決勝見事なスケジュール再開したなと思ってたんですよ。で、いざね、その先々週だからそのチケット取ろうと思ってこう調べたらね、福井から新潟めちゃくちゃ遠いんですね、これね。4時間半ぐらい多分かかるんですよ。 だから結果ね、そのもうめちゃくちゃ変なルートになっちゃって、でそれあのね、もう言ったらやっぱり落ち度だから、でね、そのなんか全部自分がやって、俺がやってるんですよ全部ね。でもなんかちょっとでも見せたらめっちゃなんか言ってるよ、ぐちぐちぐちぐち。でそんな福井から新潟4時間半かかるとかって、やっぱもうこれもうめちゃくちゃ言われちゃうからね、これもやれやれみたいな、やっぱ立て替わりの人は寄せの修行しないとか、もういろんなこと言われるからね。言えないから一応ね、昨日の富山の会場で、その来週のチケットですとこう出したんですよ。で、もう明らかに枚数多いんですよ。めちゃくちゃ乗り、もう乗り継ぎがえぐいんですよ。なんかね、福井、新潟でね、3回ぐらい乗り換えるんですよ。なんかいろんな。で、しかもその特急とか新幹線だから、もうその各2枚ずつあるから、もうめちゃくちゃ、もうえぐい量なんですよ。で、頼む気づいてくれると思うから、こう1枚ずつね、こうこう足していって。で、やっぱり小井八谷でしたけど、こうね、こう、だんだんこう枚数増えてきて、20枚、15枚ぐらい多分なんですよ。その2日間だけで。でこうなんかだんだんうんみたいな、こうなんかおかしいな、こうなんか枚数多いなみたいな、こう顔されてるけども、一応後輩他の二人も何も気がつかずに、ありがとうございますってこうもらってる。で後輩たちだけこうなんか細かいから、こうちょっとこうなんか枚数多くなってて、うんみたいな、こう顔されてる。でも一応最後のね、15枚目新潟から東京に帰るルートパッと出して、後輩さんも一応こうパーッと広げて、なんか違和感あるなと思いながら、まあ何も気にせずこうニコって笑ってこうしまわれたから、一応ギリギリセーフでございますね。多分一応まだね、彼ら3人はその工程の大変さを気がついてないわけでございましてね、まあ、多分現地でバレちゃうという感じでございますけども、本当なんかね、まあまあそんなバタバタしながらツアー回ってるのは楽しいもんでございまして、でもやっぱりありがたいですね、こうやって各地でもって小八兄さんの真打ちの、まあ、広めを兼ねてやってるツアーでございまして、みんなでこうおめでとうとね、やることができる、本当なんかね、ありがたいもんでございます。でやっぱりでもだから、そういった場所に行きますと、こうなんか痛感するのがね、やっぱりなんだかんだこのね、各地のお客様に見ていただいてるのは、この渋楽のあのポッドキャスト、これ聞いてますって、やっぱめちゃくちゃ多いんですね。渋楽のポッドキャスト毎回楽しみに聞いてますっていう方とかね。あともう一個ちょっと名前出してないですけど、落語ディーパーっていう名の番組がありまして、それに出演をしてるもんですから、落語ディーパー見てますよという、こうなんか本当に各地の方から、お声掛けいただける。本当ありがたいもんでございましてね。落語ディーパーも自分ね、もう去年までの自分としては代表作というか、一番プロフィールの一番上に落語ディーパー出演してて書いてたけどもね、もう今年からそれなんか書けなくなっちゃって、こう消してるんですよ。なんかいろんな事情がございまして。ね、ね、東で正弘という男がね、もうとんでもないことをやらかしましてですね、ね、あのせいでもこっちもなかなか言いづらくなって、なんかね、なんか仲間みたいに思われちゃうから、なんかそのね、まあ仲間なんですけどもね、そう、まあ、だからでもやっぱりディーパー見てましたとかすごく言ってもらえありがたい、ただやっぱりね、このたくさんの方に見てもらえるとありがたい反面、大変なこともあってね、結構やっぱね、容赦ない意見とかもバンバン届くんですよ、この落語ディーパーとか出た次の日とか。要はあれも全国各地でいろんな方が見てる。もちろん立川吉祥なんかもう興味がない、見たこともない方もご覧になる。で、なんかやっぱりこのね、日本の中にね、何人かやっぱいるんですよ。その、私にとってはその彼らのことを言葉警察と呼んでますけどもね、こうなんか、自主的に言葉をこうね、言葉の治安を守ろうとするこう組織がこうありましてね、もう日夜こう活動されてるんですよ。落語ディーパー終わった次の日に、もう直接わざわざ私のホームページ経由で直接メールが来る。で、昨日のディーパー拝見をしましたと、大変面白く拝見しましたが、中で吉祥さんが間違えた言葉を使ってらっしゃいました。これに関して本日は指摘をしたいと思います。もうなんかすごい活動をこうされるんですよ。で、一回あったのがね、その放送中にね、ディレクターさんからなんか私の密着取材みたいなしてもらってる回だったんですよ。で、吉祥さん、今日の新作落語、今、進み具合どうですか、ちゃんとできてますかって質問されて、私がなんとなくね、いや、大変なんですよ、ちょっとこれ、煮詰まっちゃってってこう言ったんですよ。じゃあもうその次の日にメール届きまして、昨日放送で吉祥さんは煮詰まるとおっしゃっていましたが、煮詰まるというのは本来は、煮詰まった結果、物事が良くなるという意味で使う言葉ですと。ただ中で吉祥さんは、煮詰まっちゃって大変ですというネガティブな方向で使っておられました。これは明らかな誤用ですと書いてあるわけですよ。で、確かに辞書で調べたらそうでした。煮詰まるっていうのは煮詰まった結果物事が良くなるっていう意味なんですよ。でもそれね、なんか感覚的にやっぱ会議煮詰まっちゃってなんか気分転換行こうかみたいな、そういうネガティブな使い方で慣れてる世代というか、なんか自分はそういうのがイメージあったけども、正しくはそれ間違いで、本当は、煮詰まって会議が煮詰まって良かったなみたいなことが正解なんですって。で、辞書にはそう書いてある。確かにそうなんですよ。で、そのね、メールに続きがあって、確かに言葉というのは時代によって移りゆくものです。ただ、言葉のプロである落語家さんの吉祥さんが、わざわざ言葉の寿命を縮めるような真似はやめていただきたいです。新作落語を作る時間があったら、まずは正しい日本語を覚えてはどうでしょうかみたいな、もう、そんな言いますかみたいな、こうなんかね、めちゃくちゃ取り締まりきついんですよ、言葉家さんの方って。で、こっちも悔しいから、なんとか反論してやろうと思ってね、この結構長文のメールだから、どっかあらあると思って、こう、じーっと見てもね、やっぱもう彼ら完璧、もう一切隙がないんですよ、もう完璧な文章だから、もうこっち一切グーの音も出ないわけですよね。あー、くそ、もやもやしながら言った。 旦こうもうね、ありがとうございました、はい、返信するしかない。で今もこう喋りながらね、一瞬こうポロッとグーの音も出ないって言ったけども、それももしかしたら間違えてる気がして、今怖いんですよ。なんか見てるね、この言葉客の方が、いや、昨日配信でグーの音も出ないとおっしゃいましたが、正しくはグーの音も出るというのが正しい使い方、なんかそんなこと言われても、だから最近言葉喋るの怖いんですよ、なんかね、もう、ね、いろんな方にこう指摘受けるから。で、中でも一番大変なのが、発音、イントネーションね。今こうやって私、このね、しばらくの間、標準語っぽく喋ってますけども、もともと二十歳まで京都に住んでたもんで、京都出身でございますから、ネイティブで言ったら、京都弁、関西弁なんですよね。だから、これは今、落語家になってから、ね、江戸落語もやるから、こう適応に合わせたこの口調であって、本来の自分は、まあこういう感じで喋るタイプなんですよね。だから元々の自分はこれやけども、でも今その落語家になって以降はずっとこういう風に喋ってるからね。だから基本今もこっちだけども、でもやっぱこっち残ってるから出ちゃう、どうしてもその関西弁が少しは。で出た瞬間にもう次の日またメール見たら、その言葉警察から、市長さん昨日2カ所なまってましたとかこう来るわけですよ。いやもうその勘弁してくれと、これなんかもうね、頑張ってるんだからと思うけども、やっぱこうなかなか厳しいもんがある。でそんな中で驚いたのがね、今年入って9月ですよ、一番最新の落語ディーパーの放送会、私の新作落語ゾーンの特集だった。でゾーンというネタは私の作った新作落語で、関西弁でこうやるネタなんですよ、うん、パーってね固めで喋る。じゃあそれを見たね方からね、次の日びっくりしましたね、またメールが来まして、何かなと思ったら、昨日落語ディーパーのゾーンを拝見しました、吉祥さんの関西弁変ですよと起きたわけですよ。もうそれ来たらもういよいよ俺もうどっち喋ってもアウトですからね。要はもともとネイティブだった関西弁もこのね、江戸落語に適応した結果もなんかなまっちゃって。でもこっちの関西弁、関東弁、ね、江戸弁喋ってもこっちなまっちゃって。だからもう何喋ってもなまるんですよ。でもね、これ本当にだからもう努力だけはまず認めておこうと。これ今、言葉警察、お前に言ってるからね、これな。今見てるね、また摘発、今何箇所摘発ピピって増えるかわかんないけどもね。これ努力だけはこの、勤めてたぞ、過失だからこっちの恋はないから、ね、ちゃんとやろうと思った結果過失だから、これなんとかね、このあでぜひなんか言う、なんかこう優しい対応をしていただきたいなとね。だってね、こう普通にだって喋ったらこうなるんですよ今ね。ね、もうだ関西弁の関西人だって関西弁めちゃくちゃ喋るじゃないですか、関西に自信があるから。でもそれを自分はこの自分を封印してこうやって喋ってるわけですよね。これなかなか本当関西人からしたらものすごいことなんですよ、これはね。もうこっちの関西の連中から裏切りやがってって言われるこのね、もうね、罵詈雑言に耐えながら自分は江戸落語をやる立川談笑の弟子だからこう喋ってるわけですよ。だからこの努力を本当認めてほしいわけですよ。だってね、だってもう油断したらこっちになるところを今ぐっとこらえてこっちに来てるわけですからね。だからもう本当にこうなんかね、その葛藤だけはぜひぜひ分かった上で、また今日もねこの後一席やりますけども、ぜひぜひお手柔らかにね、ね、また違反した箇所があったらまた後日ちょっと柔らかいメールでね、こう摘発していただいたら、こっちもやりたいもんでございましてね。まあそんなこの自分だからこそというかね、もうその言葉警察がこう指摘しづらいようなネタを作ってやると思って、こされたネタでございましてね、まあそんな一席で終わると小道師匠にお答えしたわけでございますけどもね、旦那様行ってきました、番頭でどうだった佐田口の様子は。やっぱり旦那様、須田吉どうやら感染してます。完全に映ってます。映ってるか、感染してるか、須田吉が番頭、ついに出てしまったか、うちの店から感染者が。旦那様、申し訳ございません。ちゃんとね、気をつけるように言ったんですけれども、ついに、須田吉が感染してしまいました。そうか。いや、まあ、しょうがないよな。もう今やさ、こんだけ江戸の町でダーッと感染してるんだからさ、まあ、遅かれ早かれだ。店のものがな、
聞いていただきました立川吉祥さんの枕でございました。立川は東京の立川と書くね、立に川、これは談志師匠の一門ですね。吉祥さんは談志師匠のお弟子さんの談笑師匠のお弟子さんということで、お弟子にあたります。そして吉祥さんは大吉の吉、そして笑うと書いて吉祥さん。言葉警察ね、私も声を大にしては言っていないんですけれども、日本語学専門でございましてね、どちらかというと言葉警察なんですけどね、またこの人こんなこと言ってるよっていう、まあ、例えばね、ら抜き良くないとかね、再利言葉良くないみたいなね、こういう言い方は正しくありませんみたいなね、言葉にね、正しさっていうものを作っちゃってる時点で、それがね、間違いなんですよね。言葉は生き物ですからね。で、落語家さんによってもね、例えば落語、やる落語、古典落語にしても、この落語がいつの時代のものなのかによって言葉遣いがだいぶ変わります。江戸時代と明治以降ですと、近代化して入ってきた概念、例えば2時間後、 ね、あの二字熟語ですね、いわゆる、そういったものが入ってくると、ああこれ明治だなっていうのが分かったりもするんですが、まあそこまで細かく検証する必要もないんじゃないかなと思います。落語というのは大衆芸、もう常にその時代の人に合わせてこう変化していく、まあ言葉と同じですよね。まあ、なので皆さん、言葉警察が現れたら、その取り締まり間違ってますよってもうね言ってあげてもいいくらいだと思いますね。いやもちろんね、あの学者の中にもいるんです。でまた来歴がどうのこうのとか言い出してね、だからこれは間違ってるとかね、こっちが正しいんだとかって人為的に操作しようとする人もいるんですけれども、まあまあそういうのも含めて言葉は生き物なんで、いろんな影響を受けてその言葉が残ってる。間違った形でもね、例えば情緒なんていう言葉も本来は情緒って昔は読んでたね、かけるっていう動詞だってね、かけられるって言ってたとか、いろんなまあ証拠があるんですけども、まあ時代を経てね洗練されてきて、淘汰の末に残ってるのが現代語で、その現代語もまた今生き続けているという、まあ吉祥さん擁護するわけじゃないですけれどもね、ああこういう用例使われるようになったんだな、こういう言い方最近の人するんだなって、その変化があった時代に立ち会えたっていう喜びをね感じていただけたらいいんじゃないかなと思います。というわけで立川吉祥さんの枕でございました。この後は実はね感染っていう話出てきましたけれどね、まあ関西弁が感染するというお話展開していきますが、まあ、この先どうなるんでしょう。普通に考えたら出てこないような展開になってますんで、よかったら吉祥さんの生の講座見に行ってください。創造し、ツアーの2020は先ほども申し上げた通り、京都、静岡、神奈川、沖縄、鹿児島とあります。まあ創造 C のねあんとか吉祥さんのアカウントもありますし、まあ、渋谷落語のアカウント見ていただければ、まあその他ね、立川談笑一門の配信の回というのがあるんですけれども、そちらがね現在購入可能ということなんで、まあ渋谷落語大賞受賞した庄司さんはじめ、まあ今今年からね二つ目昇進したダンスさん、そして吉祥さんという最高の三人の弟子を育てた談笑師匠、まあこの談笑一門会の様子もウェブでまだまだ購入できますんで、よろしかったらそちらの方もご購入いただいて見ていただけると新たな発見がある。まあ特にこの一門は、落語界広しといえども一番注目の一門ですね。師匠も進化中、弟子3人もそれぞれ別の個性で進化中、本当に面白い一問でございます。それではもう一通メールを読みしたいと思います。皆さんもね初めてまだメールしてないよという方はしぶらく @gmail.com までメールくださいね。先ほど初めて渋谷落語のチケットの購入手続きをし、その流れで偶然ポッドキャスト大福さんの月刊大福マガジンを聞かせていただきました。一昨日木馬亭に初めて行ったばかりだったので情景が浮かびしみじみした気持ちになりました。渋谷落語存在をしてから数年になりますが、私にとって渋谷は若者の多いごちゃごちゃした場所というイメージの心理的に遠い場所で、とても魅力的なプログラムと思いつつも渋谷だからなかなか行く気になれませんでした。まあそういう方いっぱいいらっしゃいます。もう落語ファン演芸ファンにはねもう渋谷は打滑のごとく切られてるエリアですので、まあ立ち上げはねやっぱりそういうところでも良かったかなと今となっては思いますけれどもね。またチケット購入から当日までの仕組みがよく分からず手が出せずにいました。そして何かの拍子にホームページを見てはそこからポッドキャストを聞かせていただいたりしておりました。今回は去年秋に友人が仕組みを教えてくれ1月にカンフェティの登録をしたのでやっとチケットを買うところまでこぎつけました。1月にはカンフェティの方が電話で仕組みをとても丁寧に教えてくださいました。長い道のりでしたが演者の方を見ていくとついに決心がつきました。初渋谷落語を楽しみにしております。落語を頻繁に聞くようになって約4年の女性でした。ということでありがとうございます。まあ、当日券もたくさん用意しておりますのでね、まあこういう時期ですし、当日までねまた感染の状況どうになるかわかんないっていう場合は、まあ、当日の判断で来ていただいてもまあ、全く問題ないかなと思います。ちなみに整理券などは配布しておりません。さらに、お席の取り扱い あのお取り置きもね、あの禁止しておりますので、まあ、本当にお友達と見に来るという方は一緒に来ていただいて、あの基本的には待機列もなるべく作らないようにしているんですが、まあ30分前ぐらいに、来ていただければ、まあ基本的にはまあそれくらいの時間からでございますね。はい、というわけで、今月も今週もまた、メールをね2通集まったんで、配信いたします。まあ、もしね、また次、メールが届いたら、今月の、おしゃべりロクタの会配信でございますので、よかったらお願いいたしますね。はい。本日は、立川吉祥さんの枕をお送りいたしました。12月のお渋谷落語の公演、まあ、2週目の第2、金曜日から予定しておりますが、まあ、ちょっとね、まだ開催の可否がわかりませんが、またこちらの方でご報告できればと思います。長い時間、本当にね、お耳頂戴してありがとうございます。本日は以上でございます。皆さんのご来場と、まあ、ご感想、心よりお待ち申し上げます。